教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私たちはイエス様によって救われ、この世のものではない天の国の住民となりました。それだけではなくて、神様の家族の一員、神様の子供となりました。まあ、神様が王様であるならば、私たちは王子様であり王女様にこうなったということです。これはとっても嬉しいことであり、光栄なことであり、もう信じられないような奇跡であります。このことが分かったならば、もう大喜びをすることであります。ですから私たちはもう天国の人間として、神様の子供として生活をするんですよ。だからもう考えることは、もう神様のこと、天の国のこと、神様の子供として生きるということだけを考えて生きるべきものであります。だからこの世のこと、この地上のことに心を奪われてはなりませんよということです。この世のもの、まあ、なりませんよというよりも、もう神様のことを考え、天のことを考え、そのことを喜んでいたならば、この世のことなど目ではなくなるというか、そんなもの、そんなに価値のないものなんだということがわかるはずなんです。ですからこのところで五節以降は、この地上的なもの、地上的なものをですね、そういうものは捨て去りなさいとあります。パウロはこの地上のものはもう糞土のようなものなんだというような表現をしているんです。それは良いものなんですね。この世的には良いもの、この学歴とかですね、この地位とか、この名誉的なもの、もうそんなものはもう糞土なんですよと言っているのです。ましてやここに、リストに挙げられているもの、このみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、貪欲なんていうものは全く意味のないもの、もう素晴らしい価値のあるものさえ糞土ならば、こういうものは本当にもう問題にならないものなんだと、もう捨ててしまいなさいとこのところで言っているのであります。でここにですね、貪欲は偶像礼拝に他ならないとここにありますけれども、この偶像礼拝というのは、神ではないものを神とするというのが偶像礼拝であります。誠の神様を神様として、誠の神様を拝み、誠の神様を信じ生きるのが正しいんですけれども、そうではないものをこう大切にし、そうではないものから救いが得られるかのように生きるというのは偶像礼拝なんだということなんですね。でここいろんなこの欲望といいますか、この罪のリストがありますけれども、まあ、そういうもので安心をするというか、喜びを得ようとする、まあ、これがあるからいいんだとか、これが私の喜びなんだと言って、この世にあるものに喜びを感じるというか、そういうのは実はそれを神様としている、まあ、それから救いを得ようとしていることであり、それは偶像礼拝なんですよ。誠の神ではないものを神として、それに仕えているものなんですよとこう言っているのであります。もちろんこういう罪という場所が汚れたものを神様とは思わないんですけれども、それによって 喜びとか、まあ、一時的な安心と言いましょうかね、を得ようとするということ自体がもうそれを神様としているんじゃないですか。神様は私たちを愛してくださる神様であり、私たちのために命をも惜しまないで与えてくださったイエス様以外ないんですね。そこ以外に安心とか平安とか喜びをこう求めてしまうというのが、もう神様を神様としないことになりますよという問題にならないでしょうと、そういうものは私たちに誠の平安と誠の喜びと誠の生きる力を与えてくださるのは神様だけであります。もう神様があればこの世の全てのものは何もいらないんだというくらい素晴らしいのが神様の恵みであり、神様ご自身なのであります。まあ、この偶像礼拝というか、そうじゃないものに頼りがちなのが私たちなんですね。何かこううまくやってこう成功して、やっぱりうまくできると嬉しいですよね。まあ、それはもうそのうまくできたというか成功したというか、いうのは神様の恵みであり、ありがとうございますと素直に喜ぶべきことですね。けれどもそれがうまくいったから私はいいんだよと言いましょうかね、そこから安心を得ようとすると、それがうまくいったということが偶像礼拝になってしまう。またそれが失敗したりうまくいかなかったりすると、もうガタッと落ち込んでしまって、もう私はダメなんだと思ってしまうと、それが私たちの偶像礼拝になってしまう。私たちが成功したら成功したでもう喜んで、神様ありがとうございますと感謝をします。失敗してもですね、でも失敗したんだけれども、でも神様の愛は変わらない、私は愛されているし、私は生きる価値があるしですね、喜ぶことなんですね。けれどもこの地上のことで喜んだり落ち込んだりすると、実はそれが神様となり偶像礼拝になっていますよ。でそれはこの世の欲望なんですよということになってしまう。まあ、これで貪欲というのが特に取り上げられていますけれども、もうすでに与えられているもの以上に欲しいと思うのが貪欲なんです。もう神様が私たちのそばにおられ、私たちの味方になっておられ、私たちに必要なものは全て与えてくださっているのに、今以上にですね、神様それを与えてくださってありがとうございます、でも私はこれも欲しいんですよ、あれも欲しいんですよというのが貪欲なんですね。そのところで言うならば、もうキリがなくなる、もうブラックホールですね、貪欲は。もうそれで満足するということがないですね。じゃなくて、ああ今神様に満たされている、神様に全て与えられている、ありがとうございますというところに私たちには喜びがあるし満足があるしですね。でこのところで、こういう罪というか欲望というものの上に、この神様の怒りが下るんだというちょっと表現がされていますけれども、これはですね、神様がの怒りを下されるというよりも、まあ、神様が作られたこの世と言いましょうか、この世のもので決して私たちは満足できないんです。まあ、さっき言った貪欲ですね、貪欲はもうブラックホールで、それを得たならばそれで満足かと言ったら満足ではないんです。例えば、まあ、東京オリンピックが20年にありますけれども、オリンピックに出るんだなんていう目標、まあ、アスリートは一生懸命それに向けて頑張っているんですね。まあ、で国内予選経てオリンピックに出られたっていうのはもうそれだけで十分でしょうけどね。でもオリンピックに出たならば、やっぱりこうちょっと光輝くメダルが欲しいって思うんですよね。もう出られただけで満足できないし、満足しちゃいけないですよ。でメダルが欲しいっ ってですね、まあ、入賞というのでですね、まあ、上位に行くとまあ入賞になるんですけど、でもそれだけじゃないと、やっぱりあんなに表彰台に上りたいと。上っても3番目じゃダメ、やっぱり一番上のトップの一番高いところに上りたいと思うんですよね。でそのために一生懸命我慢して努力して訓練してですね、で最後取ったって本当に天に上るような、もう全世界から拍手をもらってですね、栄光を受けるけれども、それで終わりかあったらそれで終わらないんですね。しばらく経つとですね、また次のオリンピックと思うんですよね。で次のオリンピックに出る、でまたそこでメダルを取るというので頑張って、でそこで得られないとがっかりするんですよ。いいじゃないのと、前そのような、ね、素晴らしい成績を得たならばもういいんじゃないのって言ったら思わないんですよね。ああダメだ、私は落ちてしまったとかね、私は実力で落ちてしまった、次の新しい若い人がですね、こう次の表彰台に上るとやっぱりちょっと悔しいなとかね、残念だなって思う、まあまあこれが人間であり欲望なんですよね。でこの欲望、まあ、それ自身が悪いということではないんですけれども、それでさっき言ったこう自分がつながって、だから価値があると、そうじゃないから価値がないんだって思ってしまいがちで、世間はですね、昔は良かったんだけどねって、今ダメだよ、今下手になったよねとかいうふうにこう見てしまうと、自分自身もあああの頃は良かったけれども今はダメだなと思ってしまう。実はそのように思ってしまうというのが神様の怒りの罰なんですよということなんです。神様がなんかこう罰を与えられるというよりも、それにとらわれている、その偶像礼拝というか、それに価値観を持っていると、いつか必ずああ私はダメなんだというふうになってしまいますよということなんですね。だからそういう価値観ではない、もう私は神様に愛されている、神様の恵みの中にあるんだということをこうちゃんとこの人生の根本に据えなさいよということですね。でここもう捨てなさいとですね、この捨て去りなさいとこのところで五節でも言っていますし、この八節もですね、この怒り憤り悪意そしり、口から出るはずべき言葉を捨てなさい、この悪いものですね、そういうものを捨て去って清い心で、もうそれが天国の心であり神の国の住民であり神様の王子であり王女である私たちにふさわしい言葉というか生き方なんですね。今何か言葉がだんだん子どもたちひどい言葉を使うようになってきたように思うんですね。なんか以前この死ねとかですね、殺すなんて言葉よっぽどじゃない限り言わなかったと思うんですけれども、もう日常の言葉としてですね、それが使われるようになってきているというのは本当に恐ろしいことだなと思うんですね。その言葉を使うことによって人も傷つけるし自分の心も傷つけているんですよね。もうそういうものは本当にもう捨て去らないといけないですね。私たちにはふさわしくないものなんですね。でこの古い人をその行いとともに脱ぎ捨てる、まあ、これは服をですねこう脱ぐ、まあ、この当時の洗礼式は洗礼ですよ、水の中にドボンと使う洗礼なんですね。洗礼の時はもうこの服のままじゃない、この服を脱いでですね、まあ、白い服を大体このガウンのようなものを着て、そして水の中に入って頭までドボンと浸かるんですね。古い服はこう脱いで新しい服を着る、ね、全く古い生き方ではなくて新しい人間に私たちなったんだから、中身がそうなったんだから服もですね脱ぎ捨てて全く新しい生き方を私たちしましょうよと、それが私たちにふさわしいことであり、 古いものが合っているというか、古いものが似合っているなんていうのは間違いなんですね。私たちが合うのは新しい服です。神様が用意してくださった新しい価値観であり、新しい服、まあ、新しいのでちょっと最初はなんかちょっと違和感みたいなの感じるかもしれませんけれども、その服を着てこう生きているとだんだんそれが身についてきて、ああこれが私の生き方なんだ、これが私の服なんだ、これが私の価値観なんだというのがごく自然にできるようになるのであります。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に並ぶ新しい人を身につけ、私たちのもうに中身はもうあの洗礼を受けた時に全く新しいものになっているんですね。ですからそれにふさわしい新しい服を神様がちゃんと用意してくださっています。で、聖書を日々読んでいると、あ、これが私たちの考え方だな、これが私たちの生き方なんだなというのがわかる。またはっと気がつくと、この古い部分が身についていると、それはもう捨ててしまう、まあ、そういう生き方はしない、もう汚れた言葉を使わない、悪い思いを持たないというよりも、そのいうもの自体がちょっとこう気持ちが悪いというか、なんかそぐわないというか、自分には合わないんだというのがだんだん分かってくるのであります。そのように私たちはだんだん清められて、神様のこの天の子供として、天の国の子供として、住人としてふさわしいものへと導かれるのであります。そしてこの11節、素晴らしいことが書いてありますね。そういう人間、私たちが天の国に行くならば、もう全くこの違いというか、差別というか、そういうものはなくなりますよ。この地上で違いとか差別とか、またこの意地悪をされるって言いましょうかね、いじめをされるなんていうのがありますけれども、そういうものは神様の国では全くありませんよと。この世でたとえ認められなくかったとしても、神様の国では全くそうではありません。だから私たちはこの地上で神様の国の住民として生きるならば、もう私は神様の国の住民として、で、神様から認められている、そのことに喜びを持って、そのことに誇りを持って生きてもいいし、生きるべきなんです。また同時に他の人もそのように見るべきなんだということですね。このところでギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けたものと受けていないもの、それぞれ違いが全くあるんですね。で、未開人、この好き対人、この好き対人というのは、この未開人の中でも未開人と言いましょうか。まあ、ここで未開人なんていう言葉自体、まあ、この当時こういう言葉を使ったんですけれども、これも実は差別の言葉なんですよね。自分たちが文明が開かれていて、彼らは開かれていないという表現、まあ、この当時はそれが当たり前だったんですけれども、どんな文化もとても素晴らしい文化なんです。自分のところが文明が進んでいて、あの人たちが遅れているということ自体が間違っているですね。今は分かりますよね。自然が破壊された世界よりも、もう自然が残っている彼らの方がずっと、素晴らしい生き方をしているというのを、まあ、最近だんだん分かってきたことなんですけれどもね、まあ、この当時はそのように思っているし、今でもそう思っている私たちもあるところがありますけれども、その区別全くありませんよということですね。で、奴隷であっても、また奴隷でない自由な身分のものであって、これはこの世でいろいろその区別とか差別というのは私たちの目、この世の価値観ではありますけれども、神様の前では全くありませんよ。もう全ての人が価値があり、全ての人が大切な人間なんですよ。まあ、これ昔は受け入れられない考え方ですね。人権と言いましょうかね、まあ、そういう差別とかいうのはいろんなところで残っているし、私たちの国でもまだ男女差別なんてのもありますしね。 人間はそのようにしたとしても神様はそうではない。だから私たちはこの地上で天の国の住人としてそういう方々を差別しないで、ここでですね、キリストが全てであり全てのもののうちにおられるのですとあります。これはもう全ての人の中にキリストがおられるということなんです。どんな人にものところにもイエス様がおられる。私が優れていて彼らは優れていないなんていうのが間違いですよ。私のうちにもイエス様がおられるし、同じように彼らのうちにもイエス様がおられるんですよ。価値は私も大切だし彼らも大切なんですよという心を天国の住民である私たちは持っているし持つべきなんだということです。神様が私たちを本当に認めていてくださるのは嬉しいですね。と同じように世の中の全ての人も神様は認めておられるし大切に思っておられる。私たちがあの人がダメだとかですね、あの人はつまらないなんて考えたらそれは間違いですよということですね。神様、キリストが全てであり全てのもののうちにおられるのですと。神様は私たちを愛していてくださり、天の国の住民としてくださり、神の家族の一員、王子となり王女としてくださっていることを感謝をいたします。またこの地上で天の国の住民として生きることができることを嬉しく思います。どうか汚れた生き方ではなくとても清い生き方をさせてください。そして人を差別するのではない一人一人を大切にする生き方へと導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。